青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週が最終回となりましたが、鍼灸師の大野沙織先生をゲストにお送りします。大野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回までは実用的なこうスープとか腎のお話、いろいろ聞かせていただいて、とても興味深かったんですけれども、実は先生もね、 YouTube とかでいろいろご提案してたり発信しているお話がありまして、
はい、
それはいいもの食べたりお薬飲んだりしてもなんか良くならないみたいな時に先生が考えられてることってあるんですよね。
そうなんです。実はあるんです、
はい、ちょっとお話ししてください。
、はい、結構皆さん解毒スープを飲んで、はい、で体調が良くなったっていう声もたくさんいただくんですけども、やっぱりスープ飲んでもいろいろ運動も頑張っても治療も頑張ってもマッサージ行ってもなかなか良くならないっていう人もいるんですね、
はい、
でそういう人ってやっぱりこの邪気の存在っていうのが非常に大きく、もしかしたらその人に影響を与えてるんじゃないかなっていうふうに側面として見ます。
邪気っていうのは、
はい、
東洋医学でいうとどんなことなんでしょうか。
東洋医学では邪気の種類が結構あるんですけれども、
は
あ、
ま
あ、
そうですよね。なんか風邪とか
熱邪とか、
ね、そうですよね、
邪とかいろいろあるんですね。
体に悪いことを及ぼせるようなものは邪気が入るっていう言い方をされるってことですよね。
はい、わ、はい、かりやすく言うと風邪も邪気の漢字が含まれていると思うんですけれども、
はい、風のね、
はい、それぐらい実は身近なものだったりするんですね、
はい
はい、
それは体にこう気が巡ってないとかってことですか。
そうですね、気が停滞している状態、巡ってないっていう状態、はい、で外部からのこう余計な邪気が体にこう染みついてたりとかベチャってついてる場合はやっぱり巡りが滞っている状態になります。邪魔されてるって感じですね。
なるほど。それって先生からその邪気がこの人にちょっとついてるなとか体が停滞してるなと思われることって見て分かったりするんですか。
お話を聞いて、でこうやってくださいねっていうケアをしても良くならない場合はそれをちょっと一回疑います。初めから疑うんではなく、
はい、
ただ分かりやすいのが、皆さんも分かるポイントがありまして、
はい、
これが不調が左半身にあるかっていうのがポイントです。
不調が左半身、じゃあ左肩が凝るとか、
はい、そうです、なんか左の腕が上がらないとか、うん、左ばっかりに不調があるっていう場合はもしかしたらちょっとこう目に見えない邪気が関係しているっていうことを疑ってもいいかもしれません、はい、何やっても良くならない場合は。
先生、あと今日ね、駆け込み質問があったのでね、鍼灸師の先生にお聞きしたいということだと思うんですけど、はい、今四十肩で肩を上げようとしても上がらないぐらい痛いんですけれども、
はい、
これはどうすればいいですかっていうご質問が来たんですね。でセルフケアの方法ありますかってことなんですけど、はい、ぜひね先生にちょっとその質問、いろんな質問はこの中に入れてるんですけれども、はい、どうでしょうか。
四十肩の場合はまず病院に行かれて診断がついたものもいけるですし、まあ、ちょっとなんか腕上がりづらいなという時も使えるやり方なんですが、
はい、
まず腕脇の下の側面ですね、はい、こう脇腹って言ったらいいんですかね、
脇腹、
はいはい、ここをですね叩くだけ、グーで、反対側の手で叩くだけ。
この方は四十肩なのか左手が伸ばしづらく肩が回らないっていうと、
じゃあ左腕でちょっと上がるところまでで結構ですので、はい、ちょっと腕上げてもらって、はい、で右手で脇腹を強めにトントン叩く、上下に移動させて叩く、
それだけ、
はい、であとは肩の前とかデコルテのところを優しく撫でてあげる。
常にこう血流を良くするような感じですか。
そうです。で、肘のあたりも撫でてあげるといいかなと思います。
これはやっぱりなかなかこう整形外科とか行っても、まあ、湿布を出されたり、はい、痛み止めをもらって終わりな状況で、はい、この方はねそこまで行かれてるかわからないですけど、うん、すごく多い現象だなと思うんですよね、この四十肩なのかと
か、ね、かなり多いと思います、
ね、なのでやることとしては脇腹を叩くっていうことを続ける
はいといいと思います。この間もちょうど美容師の方が上がらなくなったって言ったんで、
はい、
もうその場でやってあげたら、はい、ずーっと上がっていったんで腕が、多 分あの筋肉が張ってしまって固まっちゃってるのかなと思うんで、はい、そこをちょっと刺激与えてっていう流れるように、はい、
あとねこの方たまたま左腕って書かれてたんでこう左の半身ってこともあるの で、は
い、そ
うですね、
ちょっと左それやっても上がらないのはちょっと邪気の影響を受けてるかもしれないので酒風呂がいいかなと思います、
うん、この左っていうのはこう邪気を受けやすいとかそういう状況っていうのもあるんですか？
あのよく言われるのが左からもらうって受け取るっていう風にほぼ決まってるみたいで、
はいはい、
ただ私の感覚としては右からもらっても左に移動してくるっていうのもあるので、
はい、
うん、なんか左にずっと何かがあるっていうのは邪気の影響が多いですね。
その邪気っていうのはやっぱりずっと疲れが溜まっちゃったとか、
はい、
例えばすごく愚痴を聞いてたとか、
あ、そうですね、
そういうことで溜まっていくんですか？
そうですね、
感覚的には
愚痴を聞いたりっていうのはその第三者がいる相手がいるので、はい、その相手からもらうこともあると思います。
あとその邪気をどうしたら受けないようなする生活っていうのは先生教えていただけますか？
あの予防できるのは、
はい、
あの3つあります。1つ目は、
はい、
お腹をすきっぱらにしないこと、お出かけする時とか、
はい、
あとは疲れてないことで、あとは睡眠をしっかりとっていること、
それは邪気がつきにくい、
はい、
予防となる。
そうです、疲れてたり寝不足だったりすきっぱらだったら非常に簡単につきます。
でもすきっぱらっていうのはやっぱ入り込みやすくなるってことのイメージですか？
そうですね、吸収しやすい、
吸収しやすくな
る、はい、
じゃあちゃんとこう食べてあまりにも何も食べてないみたいな時間は作らないっていうことですね、
はいはい、食べてない時間あってもいいんですけど、
はい、
何か外に行く時とか誰かと会う時にすきっぱらだとちょっと危ない、
お腹すきすぎては合わないようにするのが予防となる、はい、
予防です。
その何やっても良くならない、もしくは、まあ、なんとなくこう自分で感覚として気が停滞するなとか、
はい、
そういう感覚って大事ですよね。
はい、
そうなった時にどういったことをすれば、まあ、ご自身で鍼灸師の方のところに行っていろいろ体を巡らしてもらうこととかもあると思うんですけど、
はい、
そういう時でこうマッサージしてもうまくいかない場合って
取れないんですよ。
どうやったらセルフケアでとかこういうことをしてればいいとかっていうようなことってあるんですか？
はい、 YouTube の方で、
はい、
これ出していいのかなと思いながらアップした動画がありまして、
先生が悩まれながらもアップされたんですね、
はい、それが、酒風呂になりまして、
酒風呂、
はいはい、日本酒 の、 あのアルコール含んだもので糖類が入ってないもの、
はい、
純粋なものですよ。それを 600mg お風呂に入れたものに10分浸かります、
はい、
あの最近ファミリーマートとかでも 300ml 200円ぐらいで売ってるワンカップ大関みたいな、はい、あれを 600ml なんで入れて、で10分間浸かって、
はい、
で10分経ったら抜く、でシャワーして上がるが一番取れやすい。
そうなんですね、結構でも日本酒風呂って、はい、例えば美容の方とかでも毛穴が開くとか、ね、
はい、
言われますけれども、はい、やっぱりそういう邪気を払うことにすごくいいんですね。
めちゃくちゃいいですね。
それは毎日入るものってことではなくて、やっぱりすごい滞ってると思った時にやるのが効果的、はい、
あ、そうです、あの毎日するとお金がかかりますので
先生すごい実用的にね考えてくださってますもんね、は
い、であとあの本当にお金がかからないやり方も、
はい、
次 の、 あの2冊目にも書いたんですけど、
でもやっぱりご要望とかね、
はい、
多いから、
はい、
そので先生今超解毒スープ1冊目、はい、ベストセラーになってもう5万分になってますけど、
はい、
1冊目はね4月2日に
はい、
その中に書いた、
書きました。
じゃあそれはちょっと取っといたとして、
はい、
でも今すぐできる600ミリの
600ミリのお酒、
それってでもそうですよ、結構入れますよね。
結構入れます。でこれがケチってしまって、
はい、
半分の300とかにしちゃうと全く意味がなくなって逆にお金がもったいないので、
はい、
がっつり入れていただいて、
入れるときは入れる、
入れる。
それって本当にこう先生もやられてると思うんですけど、こうちょっと気がクリアみたいな感じになるんですか？
これは私も本当にもうスカッとするんですけれども、やられた方みんなそんな感じで。
そうですか。
すごい反響が大きいです。
多いですか？
はい。
他には？
そうですね、あとはあの本にも書いたんですけれども、
はい、
あのトイレの浄化法、これも YouTube でちょっとアップさせてもらったんですけど、
トイレ、
うん、はい、あのお手洗いっていうのは下半身の病気すべて関わってくる ですね、
はい、
子宮だったりとか、あの大腸、あと腎臓ももちろんなんですけども、はい、なのでお手洗いに同じようにお酒を600入れて、で蓋をして10分経ったら流す。
ちょっとおまじないみたいな感じもしますけれども。
そうですね、
お掃除した後に600入れて、
はい、入れて蓋をして10分経ったら流す。これねしたらね、うん、あのちょっと悩んでいる人が、はい、結構解決したっていう、
はい、
体が楽になったっていう報告本当に来てるんですよ。
ね、おみきとかいうぐらいやっぱ日本酒とかってすごい神聖なものだったりもしますし、
そうですよね、
はい、そういうものの全部エネルギーでその場がクリアになるっていうことなんですか、はい、自分が使ってるところがクリアになるっていうことなんですね、はい、
そうです。その、 あのお手洗いがある土地の気も清めることができるので、はい、家の空間がすごく軽くなるんですね。
なるほど。
やっぱり邪気って外からも入ってくるん で、はい、で停滞してたらドヨンってする、なんか部屋を受けたらドヨンとするなんてあるじゃないですか、
はい、
で掃除したらちょっとスッキリすると思うんですけど、はい、それプラストイレにお酒を流していただくとかなりクリアになります。これ
でどれぐらいの頻度でやるといいんですか。
月に1回ぐらいで大丈夫です。
大丈夫で、
はい、
いいですね。絶対やります。
ぜひやってください。逆に盛り塩とかはしないです。呼び寄せることになってしまうので。
それも言いますよね、そのままにしておくと、はい、
ちゃんとケアしないとね、はい、やっぱりダメなので逆に難しいんですよ ね。
お店とかで必ず毎日買えればいいけど、そこに悪いものがたまるわけだからって言いますよね、
はい、
あのお酒だったらこう流せばいいわけですもんね。
そうなんです、はい、
じゃあやっぱコンビニに行って600に意味ってあるんですか。
本当は1リットルが理想なんですけれども、
はい、
まあ600ミリぐらいだったら試して大丈夫でした。
あ、先生のエビデンスとして、はい、自分エビデンスとして600だったらいい。ちょっと1リットルってすごいですもんね、
はい、
それで先生にねそういう質問が結構来てるんですけども、はい、多分先生の YouTube とか見られてる方だと思うんですけども、はい、先生はオーラとかってどんな風に見えますかっていうようなご質問があったんですけども、
はい、オーラは見えません。
はい、了解です。
なんか 色があるってよく言うんですけど、はい、オーラではなくその人から出ている蒸気みたいな気は分かります。
先生このご質問をね、あの打ち合わせの時にもお話ししたけど、オーラっていう言い方は西洋で
ちょっと海外から来た名称かなと、はいはい、
で東洋で言うとその気的なものってことですよね、
はい、
それは先生はやっぱりこの状況としては私の例えば目とか顔色とか、はい、そういうことで分かる。
そうですね、あの東洋医学 の、 あのやり方診断法にも入ってるんですけども、
はい、
顔の色ですよね、
うん、
色で判断したりとか、あとその人の話し方声を聞いたりとか表情を見たりとか、うん、そんな感じで判断したりするんですけども。
なるほど。
オーラはだから見ないんですね。
ね、そういうふうにオーラで見れるっていう職業の方もいらっしゃいますけれども、はい、先生はそのオーラは見えなくて、
はい、
気として見る、
気として見る、
見るってことですよね、
はい、だからその時にもやがかってるのか、うん、なんか黒っぽく見えたりとか、うん、あとは本当にキラキラ綺麗な感じですっきりしてとか、うんうん、あとは蒸気としてもやっと出てたりとか、いろいろです。
それはやっぱり本当顔とかでこうやっぱ動きもあるし、
はい、
顔色もあるし舌の色とかもあるからこう全体的に見えるってことなんですよね。
そうですね、東洋医学全体的に見ます、うん、はい。
でもそういうふうにこう体って気でできてるっていうふうに先生もねおっしゃってますけど、
はい、
自分の気をどうやったらこう巡りをよく動かせるようになるんですか。
でもですね、あの東京で私あの皆さんとお会いする機会を作ってるんですけれども、もう本当にボロボロだった方で、もう黒かったんですよ。顔色だったり気の感じもぼやけてる人がいたんですけども、
はい、
スープちゃんと飲んでいただいたりとか、さっきのお酒のお風呂も入ってもらったりとかしてくれた人が数ヶ月ぐらいで、この間再会した時にすごい顔色が明るくなっていて別人みたいになってたんですね。でそれが一人とかじゃないんで、
はい、
やっぱりケアすることっていうのは自分の気さえ変えると思います。
へ、はい、まあ、それをやろうとしてること自体がもう一つね動いててポジティブな気の流れ、良くなりたいっていう気の流れかと思いますけれども、はい、そういうケア一つと、あとこう 気持ち的にはどんな感じで持ってればいいんでしょうか。
気持ちとしてはもう楽しい感じを、なんか子供の時結構無邪気だったと思うんですね皆さん、はい、でも大人になるにつれてやっぱりこんなこと言っちゃいけないんじゃないかとか、こんななんか表現しちゃったらなんか恥ずかしいんじゃないかなとか、もっとちゃんとなんか大人でいないといけない、うん、大人らしく親らしくいないといけないっていう人が非常に多いと思うんですけれども、
はい、
でもそれって自分の心をちょっと閉ざして、本当の気持ちを閉ざしちゃうシーンが多かったと思うんですよね、
はい、
そうすると自分らしさが失われていて、本来の体の機能も失っていくっていうことにもつながっている気がするんですね。
自分の本来の気持ちを出さないことが自分のこう気を止めちゃったりとか、本当に出さないようなことにつながってしまっている、
ね、はい、なんか沈んでるような感じですよね、
はいはい、
でもなんか自分本来のを出すと、好きなことを見つけてやったりとか、楽しい時間を増やすとやっぱなんかすごい輝いて見えるので、それだけで健康に血が巡るし気も巡るので健康になっていくんじゃないかなと思っています。
じゃあやっぱり子供が手本じゃないですけども、本当に言いたいこと言ったりとか、
はい、
あの我慢しないとか、そういうことが気を動かすことにつながるっていうことですかね、はい、
そうです。なので文句って言ったらそのいけないってあの言われると思うんですけど、うん、誰かに言うんじゃなくて、一人で部屋に行ってもうわーって言ったら気が発散されるので、
はい、
気も動いていくので、ぜひあの言ってほしいんですね。
別に不満する相手が、はい、ここにいなくても、
いなくても自分で言って
言葉に出すってことですか。
はい、言葉にぜひ出してほしいんですね。でそしたら動きますし、勝手に呼吸もしないといけないので、
はい、
勝手にするので、
溜めないってことですね。
はい、
じゃあもう本当に今日こんなことあったけどありえないよとかっていうのを言うことだけで気を発散させる、
はい、発散させることにつながるので非常にいいですね。
それは誰でもできるし、いつでもできることですよね。
いつでもできます。
それをやった方がいいですね。
はい、やった方がいいです。特に腎臓悪くなっちゃうとくよくよしちゃって不安になりやすくなっちゃうんですね、
はい、
というわけで言うとこう恐れるっていう、
はい、
臓器でもあるので腎臓が、
それを司ってるんですよね、はい、感情をね。
そうなんですよ、はい、だから腎臓が弱るともう本当に余計なことまで恐れてしまうので、それをちょっと恐れすぎるとやっぱりまた腎臓が傷ついてしまうので、
はい、
もうとにかく楽しくいる、
楽しくいる、
はい、
なんかすごいね言われてますけど、それが実は腎臓ケアにつながるっていうところがすごくいいですね。スープとか食べることもすごい大事だけれども、はい、楽しくいることが一番の腎臓のケアであるっていう、
はいはい、
先生本当にいろいろありがとうございました。もともとの1冊目の超解毒スーパーいっぱいね、スープのレシピが載ってるんですけど、はい、2冊目はねそういったお話も先生がぜひ、ね、
ちょっと怪しげな
でもすごくやれることがいっぱいあるので、
はい、
ぜひやってみようと思います。今日話したお話も現在発売中の新刊、タイトルは腎臓毒出しスープにも載っておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。先生4回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳由紀と
大野沙織でした。
大野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライフスタイルセラピーお聞きいただきありがとうございました。今回のゲストは鍼灸師の大野沙織先生でした。大野先生がおっしゃっているこう腎をいたわる、負担を減らすっていうことって、目に見えない機能をいたわることにはなるんですけれども、なんかとっても大切なことなんだなと思っていて、本当にこう食べることは自分でできるけれども、こう排出する解毒する力ってなかなか自分では強められないので、それだったらその機能をいたわる、よりこう疲れないようにするっていう、こうトピックをいろいろお伝えしていただいて、とってもためになったなと思っております。ぜひ皆さんも実践してみてくださいね。それではまた来週のライフスタイルセラピーでお会いしましょう。
青柳由紀のライフスタイルセラピー。